Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。始まりました、小山純子のラヘラジ。1月最初の3連休も終わりまして、学校もスタートして、皆さんそろそろ日常に戻ってきたのかなというふうに思いますが、お正月休み、冬休みのお疲れは出ていませんでしょうか。アルマの力を借りてね、ちょっと気持ちを切り替えるなんていうのもいいかなと思いますが、今週のラヘラジ前半は、声優の抽出方法について少しお話をしたいと思います。そして後半はその抽出方法つながりなんですけども、福岡県大木川市にあります日本の精油ブランドのメーカーさんと、精油を抽出する装置を作っているメーカーさんを訪問した時の音源を聞いていただきます。ではこの後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、では今週前半は、ラジオアロマ講座として声優の抽出方法を少しお伝えしていきたいと思います。アロマセラピーの勉強をねしたことがある方だと、この抽出方法っていうのは最初の方に習うんですけれども、大きく分けると3通りの抽出方法ですね。植物が持っている芳香成分を取り出す方法が大きく分けて3つあります。1つ目は水蒸気蒸留法といって、熱に強い精油を抽出するときに使われるんですけれども、蒸気でハーブとかお花とか木とかを蒸して、その水蒸気中に、持ち上げられた芳香成分をその後冷却して取り出すという方法です。これはね、もうほんといろいろな種類、ハーブだったり木だったりお花だったり、結構水蒸気蒸留法で作られている精油は多いです。そして2つ目が圧搾法という方法で、これは熱に弱い精油、特に柑橘系ですね、この精油を抽出するときに使われる方法です。で、圧搾、もう字の通りなんですけども、もう絞って取るんですね。でも実際に絞ると言っても、昔は本当に手でギュッと絞って取っていたんです。例えばオレンジとかグレープフルーツとか皮を剥くと、ピュッと飛沫が飛び散ると思うんですけど、あれ実は精油成分なんですね。で、最近は遠心分離機で精油を抽出したりとか、ローラー法って言って、こうローラーの上を果物がコロコロ回って、一番外側の精油成分が多いところだけ刺激をして取っていくような方法、そういう方法がありますけども、これは熱を加えずに抽出することができる方法です。で、もう一つが、気圧性有機溶剤抽出法といって、これはね、お花だったりとか、あと木の樹脂から精油を取るときに、なかなか水蒸気蒸留とか圧搾では取れないような成分を溶剤に溶かし込んで、で そこから溶剤を分離して精油成分だけを取り出すという方法があります。で、日本の国内で今盛んに精油が抽出されるようになっていますが、日本のメーカーさんが使っているのはもうほぼ水蒸気蒸留法なんですね。で、柚子とか日本のね柑橘系たくさんいろんな産地特有のもの精油が取られていますが、実はこれも水蒸気蒸留法という方法を使っています。で、先ほど熱に弱い柑橘系は圧搾法と言ったんですけども、これね、日本の技術の進歩は素晴らしくて、減圧をして気圧を下げて精油水蒸気蒸留すると低い温度で沸騰させることができるので、この減圧の水蒸気蒸留だったりとか、あとはそこにマイクロ波をプラスしたり超音波をプラスしたりというね、最新の技術を駆使して精油を抽出するという機械がどんどんどんどん開発されています。で、中には、減圧をして低い温度にした方がいいもの、逆に少し加圧をして温度を上げた方がたくさん取れるもの、葉っぱならこの方法、木のこう木材の部分だったらこの方法、柑橘系だったらこの方法といって、いろいろな微調整があって、各メーカーさんともね、そこを半ば企業秘密、半ば情報を共有し合いながらされているという現実が今の日本の精油の抽出なんですけれども、この後後半に登場していただく、ね、精油の抽出装置を作っている会社は焼酎とかのね、蒸留をする機械を作っていた会社なんですね。なので蒸留をするという技術がすごく長けているところで、その技術を精油の抽出にも応用している。で、そこの機械は減圧もできたりとか、本当にいろんな設定でできるので、1台あると柑橘系も葉っぱも木もできるんだよなんていう話がね、この後出てきますけれども、本当にね、精油の抽出方法、水蒸気蒸留法にするのか、温度どうするのか、圧搾法にするのかとかで、柑橘系からでも取れる成分が若干変わって、香りも変わってっていうのがありますので、ぜひね、いろんな抽出法の精油を手に取って試していただきたいなと思います。でね、やっぱりこうどういう風にして精油が作られているのかっていうのを知って香りを嗅ぐっていうのも大切かなと思いますので、今日のこの講座をきっかけにまた少し勉強を深めていただければと思います。ということで、福岡県大川市に行った時の音源を聞いていただく前に曲を聞いていただきたいと思います。トリー・ケリーで Don't Worry About a Thing、 どうぞお聞きください。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、さてここからは福岡県大川市にお伺いしまして、日本の精油ブランドミライアロマを経営しております株式会社ハートミライの船山さん、そして水蒸気蒸留の機械を製造している本村製作所の本村さんのお話をお聞きいただきます。ちょうど柚子の精油の抽出を、ね、見せていただきながらお話を聞いたので、蒸留機が稼働している音が少し後ろで流れていますが、これはご了承いただければと思います。ではお聞きください。本日は福岡県大川市にお邪魔しております。お話をお伺いいたしますのは、日本の精油ブランドミライアロマをプロデュースされている株式会社ハートミライ代表取締役の船山英二さん、そしてその最強のパートナーでいらっしゃいます株式会社本村製作所代表取締役社長の本村寛さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ね、今日こちらにお邪魔いたしまして、本村さんのところにお邪魔をしてるんですけども、精油の抽出を見させていただいて、もう私目から鱗が100万ぐらい落ちた感じなんですけども、本村製作所さんはパンフレットを拝見すると、はい、タンクとかを作っておられる会社なんですよね、はいはい、その会社がなぜまたアロマセラピーのこの精油を作る機械を作られることになったのかなというところを教えていただきたいんですけど、
は
い
はい、まあきっかけはですね、はい、まあ、我々はあの醸造業界、
はい、
特にあのお酒関係ですね、ビール、焼酎、ウイスキー、はい、ワインのタンクを作ってる会社で、
はい、
一度東南アジアのタイでバイオエタノールのタンクを作りに行ったことがあって、
タイに行かれてたんですね、
はい、でそれのこれはあの札幌ビールの、はい、札幌エンジニアリングっていうところから仕事をもらって、うん、はい、でそこの社長が、うん、アロマ抽出機を今度やりたいということで、それならうちのうちで作れますよと、いうことで作ったのがこの装置ですね、
はい、そうなんですね。じゃあ、
その始まりはきっかけはそのうちは、焼酎業界の短式蒸留機、
はい、
まあ、この形をしてるんですけど、はい、短式蒸留機をもう40年ほどやってまして、それも減圧蒸留もできるし、はい、蒸圧もできるということで、はい、アロマも、うん、減圧ができるというんで、はい、多分、うまくいくだろうということでこの装置になりました。
なるほど、はい、焼酎を蒸留する技術を応用して、
はい、そういうことですね、
この装置を作られた、
はいはい、
しかも自分でこう面白そうだなっていう話ではなくて、はい、依頼があって、はい、よし作ろうと言って1号機が生まれたんですね、はい、そういう経緯があったんですね、はい、しかもかなりの大手のところから、はい、なるほど。でじゃあそういった機械を作って納品をしてっていう形で、はい、でも今ここでね実際に蒸留をされてるんですけども、今もね柚子の精油を蒸留、ね、うん、はい、していただきましたけども、これをここでするようになったのはやっぱり船山さんとの出会いがあった
からですか。ここでするようになったのは、ね、うちのミライアロマからなんですけど、もともと本村製作所はまあ、これさっきの話ね、
はい、
この機械を作ってから、はい、まあ、独自で、まあ、いろんなところの試験とか、
はいはい、
でやってこれからちょうど販売していこうという割と矢先の話でちょっと出会った感じですね、うん、はい、
そうなんですね。お二人が出会うことになったきっかけって何だったんですか。
もともとは僕がだから社長のところで、
はい、
作った、まあ、国産の無農薬の、
はい、
ローズウォーターっていうのをもらったのがもうきっかけです、
うん、そうなんですね、
で、そのローズウォーターに魅せられて、
そうですね、ちょっとね、あまりにもちょっと香りが今までのと格段に違うので、
はい、うん、
でそれでこれ何ですかって話から、
はい、
これはローズウォーターだよっていうところから、
うん、
こんな香りでしたっけっていうところからちょっと興味を持ち始めて、
へえ、じゃあそこで興味を持ってもう自分のブランドも立ち上げてしまった。
そうですね。
なんかそういうとすごくこうトンといったような感じですけど、もともと船山さんコンサルティングを本業に
そうですね
してらっしゃるんですね。そうですね。アロマのメーカーを作ろうってなって何かご苦労とか、多分ね、そう簡単にこうじゃあやりましょうって言ってはいできましたっていうものでもないと思うんですけど。
そうですね、やっぱり最初は原料の調達、
はい、
だからもともとその本村社長にその僕はこれこれこういう事業をちょっと始めたいと思うので、うん、ちょっと協力してもらえますかって話から、
はい
はい、いいよっていうところから、うん、ではちょっと原料調達からだっていうところで、はい、最初福岡県の浮橋っていう、
はい、
ところの森林組合に行って、
はい、
そしたら浮橋の人形を紹介され、
はい、
でそして、まあ、浮橋自体もアロマに注目をしたのもあって、
うん、
でそれでトントントンと市長まで上がって、
はい、
うちの山の原料をもうできるだけ使ってくれて構わないって話から、
市が持ってる山の原料を使って精油抽出されてるんですか。なかなかないケースですよね。
なかなかないですね。
ねえ、
なかなかずうずうしい感じも
それは船山さんがゴリゴリ言ったわけではなく、どうぞどうぞ使ってくださいっていう。
そうですね、まあだからその市としても新たななんか、うん、
はい、
そういうブランド改革じゃないけど、うんうんうん、そこでアロマというのは一つなんか、
はい、
ぼんやりは考えてたみたいなところで、はい、こうやって民間の人間がやるっていうので。
なるほど、じゃあちょうどタイミングがあったっていうことですよね。
そうですね。
で今日ねここに移動してくる間に私そこの浮橋のヒノキから作った精油を嗅がせていただいたんですけども、はい、ヒノキってこんな香りでしたっけっていうぐらい、
ええ、
こうエネルギッシュというかまだ生きてるような感じの香りだったんですけど、
はい、
それはヒノキの木が違うんですか。
ね、木は多分どこも一緒だと
一緒
で、何が違うかってもちろんそれ取る時期とか、もうやっぱ春先に取ったやつは香りが強かったりもするんですけど、はい、まあまあ、断然違うのはやっぱりこの本村製作所の開発してる、
はい、
この減圧アルマ水蒸気の性能がちょっと他の機械とは数段違う、うん、
私もいろんな精油メーカーさんを回らせていただいていて、かなり古い戦前からあるような機械とか、それからまあコンパクトなものとか本当にいろいろ見させていただいてるんですけれども、思ったよりも大きくないんですよね、
はい、
軽トラの荷台にちょうど乗るサイズ運搬もしっかり考えられてる感じですけども、でね、びっくりしたのが精油を抽出している間、水蒸気蒸留法って他のメーカーさんもそうですし私のイメージも辺り一面に香りが立ち込めるイメージだったんですけども、ほとんど香りがせずにただただ黙々と精油が溜まっていく、これはやっぱりもう本村さんにしかない技術
だと思いますね、
うん、
っていうのがやはり我々焼酎の短縮蒸留機がですね、はい、やっぱり彼らにすると、
はい、
焼酎を作るわけなんですけど、はい、一滴一滴が、
うん、
税金がかかるんですね。
あ、確かにお酒はね、
一滴も無駄にできないんですね、
はい、
でこういうクローズした設備になってくるんですね。ああ、
そうか、蒸留したもの一滴も逃さず貯める、
そういうことです。だから逃げてない理由は、はい、匂いが立ち込めないということですね。
そうですよね、はい、香りが外にしてないっていうことは、はい、その香りの成分、精油はね揮発性が高いですから、それが外に全く漏れることなく冷却されて、
はい、
こう雫になって溜まっていく。 でこれ私もう一個びっくりしたのが、精油のできる量、採油量ですね、原材料の重さから精油できる精油の量がめちゃくちゃ多いですよね、はい、この機械は、
はい、多いですね。
それもその逃がさないっていうこと以外に何か ちょっとお話しいただけるコツとかってありますか。
まあ、あとはやはり冷却でしょうね、はい、例えば100度の蒸留したものが出てくるときには冷却水と同じ温度にしてると、そういうのはちゃんとカロリー計算をきっちりやってるってことですよ。
あ、なんと
でこれが、まあ、2トンだろうが3トンだろうが5トンだろうが、はい、やはりそれがちゃんとできるということですね。
なるほど。なんとなく冷却して水滴になって出てきてますよっていうことじゃなくて、
計算してます。
と計算して、で今ここで見せていただいてるタンクは、これは釜はどれぐらいの大きさ。
60リッター以上
です、ね、60リッター以上、はい、でこれがもっともっと大きくなっても、はい、同じ原理で寸分の狂いなく、はい、すごい技術ですよね。
まあ、すごい技術というか、まあ、焼酎の方も、うんうん、要するに1トンだろうが10トンだろうが、はい、うんうん、午前中1回作業、
はい、
これ洗浄まで含めて、
はい、
で午後もう1回、うん、で1日2回、
はい、
という中で作業するんで、うん、
はい、
カロリー計算全部やってそれに済むように。
なるほど。
やるですね、
うん、じゃあもうそこの装置の業界では当たり前のこと
を
そのまま製油を作る装置にも入れたと。
はいはい
はい、ああそうか。で、ミライアロマさんとしてこの機械を作って今抽出する精油はどんな種類があるんですか。は
い、今福岡県の浮原さんのヒノキリーフと、
はいは
い、九州産のヒノキ、それ木の方ですね。
木の木部ですかね。はい、
あと沖縄の勝山のシークワーサーのお湯ですね、
はい、うんうん、なるほど。シークワーサーをこれは沖縄のどこか提携されてるところから入れてる感じなんですか。
そうですね、沖縄の勝山にある勝山シークワーサーっていう会社があって、
はい、
そこと、というかそこから原料を引っ張ってやってる、はい、
なるほど。で私が香りを嗅がせていただいたのはそのヒノキのリーフ。
そうです、
これね、皆さん本当手に取って香りを嗅いでいただくとヒノキの葉っぱのイメージがガラッと変わりますよね。
変わりますね。ちょっと柑橘系が入ってるような清涼感に満ちた、う
ん、ね、何かブレンドしてるのかなと思うぐらいね、こう葉っぱから取れるのにすごく香りがこうガツンとくるけど優しいっていうところが素敵だなと思うんですけど、これどこで購入することが可能ですか。
一応ですね、
はい、
基本はうちのミライアロマのサイトですね、はい、
ミライアロマと検索すれば、
ミライアロマで検索、
はい、その他どこかお店に並んでたりとかっていうのは今は、
やめというところで、はい、うなぎの寝床って今結構全国的に流行ってるお店があるんですけど、
はい、
そこでは取り扱っていて、
はい、
あと何軒か卸はしてたんですけど、
はい、
もうなんかあんまりやめました。
やめた理由は、
いや、なんかやっぱりアロマを扱っているところ、
はい、
だから、うん、某大手とかにも卸したことあるんですけど、はい、アロマをですね、
うん、
なんでしょう、やっぱりちゃんと分かってないところが売ると、結局こっちのブランド力は下がるので、
うんうん、
それでも取引やめたっていう。
なるほど。もう自分のところでこだわって。
そうです。
やっぱりそれはコンサルティングとかブランディングとかデザインとかをやってるからこそ、
そうですね、
そこに関する思いがすごく強いのかなと思いますけれども、でもこうお二人の出会いがなければ、
はい、
ね、この香りが生まれることはなかったんですもんね。
ないですね。
実際でもこう全くこう未知の世界というかね、のアロマセラピーっていうところで香りの抽出をしてみて、と3年4年ぐらいですか、うん、
はい、
なんかやってみてどうですかっていう質問、すごく漠然とした質問ですけど、
そうですね、結局時代も徐々に変わってきて、結局は、はい、まあ、最終的に、まあ、皆さんご存知のように日本ではアロマは雑貨なので、
はい、
だからどうしても、まあ、言い方悪いですけど、ミーハーの方々がやっぱ多いんですけど、まあ、一部ではメディカルアロマがね、今注目はされてますけど、はいはい、うん、でも 法律が変わるわけでもないし、はい、雑貨のままなので、うんうん、まあでも切に願うのは、はい、ちゃんとメディカルとして、はい、まあ、確立できれば、うん、まあ、結構アロマの世界ももっともっと幅が広がる、
はい、そうですよね。本当に私も実際にアロマセラピーをサロンもスクールもやっていて、今のお話は永遠の課題なのかなというふうに思うんですけども、あの精油をね作ってるところにはたくさんいたんですけど、その機械を作ってる方から今日は直接お話をお伺いすることができて、あの私の中ではそれすごいですねっていうことが、本村さんの中ではそんな当たり前のことみたいな、ね、でこのこだわりが結構大手の、ね、会社からも問い合わせがあったりっていうことなんですけども、もっともっと、ね、この装置を知って精油を作ってるところがこういう本当に質の高いもの、香り成分をギュッと凝縮して、ね、で採用率も上がって採算の取れるものを作れる機械を使ってどんどんどんどん広まっていくと、日本の精油アロマセラピーっていうのもまた一歩進化を遂げるのかなというふうに思います。本村さん、これからもさらにいい、ね、精油がたくさん取れるように、
はい、頑張ります
研究を、はい、我々のためにもしていただきたいなと思います、はいはい、でね、お二人にはまた引き続き来週も少しお話をお伺いしたいなと思うんですけども、今週はそろそろ時間が迫ってまいりましたので、この辺でインタビューを終わらせていただきたいと思います、はい、ということで本日ゲストにお迎えいたしましたのは、日本の精油ブランドミライアロマをプロデュースされている株式会社ハートミライ代表取締役の船山英二さん、そして90年ですね、この道のパイオニア、はい、もうこの方なくして上流はできないんじゃないかというぐらいの素晴らしい機械を作っておられます、株式会社本村製作所代表取締役社長本村寛さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、お二人のお話いかがでしたでしょうか。なかなかね、精油を抽出する機械を作っている方からお話を聞くというのは貴重な体験ですので、私もワクワクしながらインタビューをしたことを思い出しました。来週はまたこのお二人のインタビューをお送りするんですけれども、ミライアロマの船山さんにより突っ込んだお話を伺ってきておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。Everybody's worried about me. In too deep, say I'm in too deep.